こんにちは、レンです。今回のエピソードは番外編ということで、僕がやっているもう一つの番組サイエントークのエピソード34、35で登場していただいたウイルス研究をしている野党さんのお話を再編集してお届けしたいと思います。こちらはこの番組サイエンマニアの番組の構想中の時に収録したエピソードになってます。今ホットなウイルスの研究について語っていただきましたので、ぜひお楽しみください。
どうもサイエントークのレンです。今日は 100% 科学の会ということでお届けしようと思います。ゲストに研究者の方をお呼びしております。ゲストの方は紹介します。国立感染症研究所の博士課程で現在ウイルス学を専攻しており、学生コミュニティビーストウィズテックの共同代表である野党圭吾さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。現在東京理科大学の博士課程3年でして、で国立感染症研究所というところで研究生も行っております。学生コミュニティは今昔ビーストイズテックだったんですけど、今ビーストという名前で活動させていただいて
ます。あ、そうですね、すいません、間違えました、はい、
問題ない。今代表させていただいております。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。野党さんは、実は僕が、ツイッターでたまたまこの学生コミュニティの活動っていうのを見つけて、で、なかなかその博士課程とかの人でつながろうっていうのが今の時代っぽいというか、そういうのを率先してやってるのはすごいなと思って、最初にちょっとリプライさせていただいて、そうしたところ野党さんの方からちょっとお話聞いてもいいですかっていうふうにDM をいきなりくださって、でそこからちょっと一回この収録の前に一回お話しさせていただく機会もあったんですけど、そこでポッドキャストってどんなもんなのかみたいなのを、ちょっと僕全然まだポッドキャスト始めてそんなに日が経ってない僕が言っていいのかみたいな話をちょっと偉そうにしてしまったんですけどそんな感じで、良ければポッドキャストで研究の話とか、そのコミュニティの活動について話してみませんかということでお誘いしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。その説は大変お世話になりました。非常に勉強になりました。
はい、非常に楽しい話を。結構2時間ぐらい話してしまいましたよね。
そうですね。あんまり普段そんなに喋んないんですけど、結構盛り上がってお話しさせていただきました、はい。ありがとうございます。
はい、なので、僕と野党さんは直接の知り合いというよりかは、これ2回目の会話っていう感じなんですが、だからこそのちょっとインタビューという感じでお届けしようと思います。でですね、今日は実は僕たち二人以外にも、実はこのズームで観覧している学生の方がいまして、直接ちょっと会話するのは、今回はないんですけれども、実はこういう公開収録みたいな感じでやっていて、逆に僕の方が緊張しているっていう感じでやっていますね。非常にちょっと嬉しいですね。これもコミュニティの方たちが参加してくれてるっていうことですよね。
そうですね。僕が運営しているそのビーストっていうところで、今一緒にそのアカデミア界隈の研究者のアウトリーチをやってるんですけど、そこで一緒にやってる二人に来ていただいて、公開収録という形で、
はい、
お願いいたします。
ありがとうございます。ズームの画面にはお二人の姿が映っているので、非常に、公開収録感がありますね。じゃあちょっと今日は前半では野党さんの個人の研究のお話だったりを聞かせていただいて、後半ではコミュニティについてちょっと深掘りしていこうかなと思います。
はい。
ではまず最初にですね、野党さんがどんな研究をしているのかっていうのを、簡単にご説明していただいてもいいですか。
はい。僕が研究しているのはですね、割と今タイムリーな話題ではあるんですけど、ずっとウイルス学を学部の4年生から今6年目とかなんですけど、やっていて、主に肝炎ウイルスに対するワクチンとか防御抗体の研究を今メインにやってます。特に B 型肝炎ウイルスを中心にやってます。
いや、今非常にホットなところですね。ワクチンっていうのは。はい、
そうですね。
実際にやってるのはウイルスのワクチンに実際つながるようなところっていうことですかね。
そうですね。もともと、まあ、今ちょうどまとめてる、論文は実際にワクチンなんですけど、それこそ DNA ワクチンのまとめているんですけど。
はいはいはい、はい。DNA ワクチン。
はい。まあ、それプラス、もう過去に報告したものは、表面、そのウイルスの表面タンパク質って、まあ、コロナで言うとスパイクタンパク質とか、結構話題に出ると思うんですけど、
はい。
そのワクチン作るときに、じゃあ、どこをターゲットにしたら一番効果が出るのかみたいな研究って、やっぱり必要で、うん、いろんなウイルスでされてきて、で、まあ、僕、過去に報告したのは B 型肝炎ウイルスなんですけど、まあ、表面のどこをターゲットにしたら、より効率よくウイルスの感染を抑えられるのかっていう、まあ、ワクチン開発のための基礎研究みたいなところを主にやってましたね。
面白いですね。実際、じゃあ結構構造生物学寄りなところなんですかね。多分やってることはエピトープ、っていうような
ところ。あ、そうです、はい。
エピトープ解析ですよね、きっと。
そうです、はい。
だと思うんですけど、まあ僕ちょっと化学が専門で、まあ合成とかを実際専門としてはやってたんですけど、まあ、結構そういうバイオ系のところも結構興味があって、うん、まあいろいろ調べたりもして、で、まあちょっとかじってるぐらいなんで、ちょっといろいろ聞きたいなって思ってたんですけど。
そうなんですね、はい。
はい。まあまさに、その、まあさっきのスパイクプロテインみたいなところ、で結合するのを見つけるっていうところを実際多分どういう感じでやってるのかって想像つきにくいかなって思うんですよね。実験してない人からすると、なんか口で説明するの難しいかもしれないですけど、
まあ過去にやってたこととしては、まあ B 型肝炎ウイルスの表面タンパク質って、まあ、3種類あるんですね。ちょっとここは専門的な話になっちゃうんですけど。
ああ、全然いいですよね。まあ、どんどんおっしゃって。
だからそうすると、ちょっと、もうちょっとバックグラウンドからお話しすると、
はい。
B 型肝炎ウイルスって、3200ベースペアの不完全日本差の DNA ウイルスっていう、なんか、名前がちょっと特殊なウイルスなんですけど、
うん、はい。
感染すると、その、核内にゲノムが入って、その不完全日本差って言ったんですけど、うん、それが、伸長して完全日本差の DNA を核内に作るんですね。
はい。
だから、薬による排除が非常に難しいウイルスで、完全にそのウイルスを、一回体内に入ったウイルスを排除するのが難しいので、だからワクチンで予防するのが大事だよねっていうことは、まあ、古典的に知られていて、まあ、ワクチンは昔からあるんですね。1980年、90年ぐらいからあるんですけど、
はい。これはいわゆるタンパクワクチンっていうやつですかね。
はい。この B 型肝炎ウイルスって表面タンパク質3種類あるっていう話ちょっと出したんですけど、
はい。
長さの違うタンパク質が3種類あるんですね。すごいわかりやすくて、はい、スモールタンパク質、ミドルタンパク質、ラージタンパク質って言うんですけど。
わかりやすいですね。
スモールタンパク質にちょっと長、それがちょっと長くなったのがミドルタンパク質で、さらに長くなったのがラージタンパク質で、で、ワクチン使われてるのが、そのスモールタンパク質のみなんですね。はい、
うんうん、
で日本のは酵母で作られてるんですけど、で、まあ、ワクチンですごく効くんですよね。ずっと防御効果、世界中で知られてるんですけど、成人男性の 10% ぐらい効かない、効きにくい人がいたりとか、あと、HIV、免疫不全症候群のウイルス、HIV。
はい。合ってると思います。
合ってます、ね。HIV との共感染っていうのが割と問題になっていて、その、はい、HIV 感染患者ってその免疫がつきづらいので、HIV 感染の、感染してる人にそのワクチン打ってもなかなか免疫つかないよねっていうところで、まあ、そういう、まあ、若干の問題点というか課題点があるので、じゃあワクチンもうちょっといいものできないかなっていうところで、その、現行の S タンパク質スモールタンパク質だけではなくて、もうちょっとラージタンパク質とか使えないかなみたいなことを考えてた研究グループが、で、僕らなんですね。
なるほど。小さいところを狙うっていうのは、うん、やっぱりそういうウイルスとかを変異して、うん、まあその抗体とかが効きにくくなったりするっていうのが結構問題になりますよね。はい、HIV とかもおそらくそう、エンベロープのタンパク質がすごい変異しちゃったりとか、
うん、
まあ多分、よく一般で、今の新型コロナウイルスも、 まあ、デルタ株の感染力がとか、すごい、それも S タンパク質に変異が入ってっていう話だと思うんですけど、
はい、
まあ、それを起こらないようなっていうことですね。より広い範囲をっていうところですね。はい、
うん、そう、まさにそのワクチンエスケープミュータントっていうワクチンから逃れるような株も変異も報告されていて、まあ、確かに聞きづらくなるんですけど、
うん、
まあ、そのために別のターゲットを見つけようっていうところで、そのラジタンパク質に、まあ、僕らは着目して、まあ、何で着目したかっていうと、はい、の B 型肝炎ウイルスってあまり研究がその進んでなくて、研究っていうのはそのウイルス学的などうやって細胞に入ってるとか、どのタンパク質に使って入ってるとか、うんうんうん、あんまり進んでいなくて、で唯一知られてるのがその細胞表面の HB 型肝炎ウイルスが細胞に入るときに MTCP っていう膜タンパクを使ってそこにバインディングするんですけど、結合するんですけど、はい、結合するときに使うのがそのラジタンパク質の一番先っぽの部分なんですよね。
うんうんうん、
で現行そのスモールタンパク質だけでワクチン作られてくれたんですけど、
はい、
まあ、スモールタンパク質に対する免疫をつけて、そのウイルス感染どこをブロックしてるのかってよく分かってなかったんですよ。
ああ、なるほど。
なぜか効くみたいな、ね。うん。領域とかは分かったんですけど、じゃあウイルス感染どこをブロックしてるのかってあんまり分かってなかったんですけど、まあ、それならもうすでに、うん、まあ、おそらく効くであろう、その細胞との結合領域、は一つターゲットになるんじゃないかっていうのが、まあ、僕の主な研究でして、
うーん、
やっとここから研究内容に入るんですけど、
いやでもいや分かりやすい、すごい、いや分かりやすいです。はい。は
い、で、まあ具体的に何やったかっていうと、その細胞との結合領域47アミノ酸ぐらいなんですよ。はい、それをマウスに免疫して、そこから免疫すると何が起こるかっていうと、マウスの中でいろんな抗体ができるわけですね。その47アミノ酸に対する抗体。
はいはい。
抗体って18から10アミノ酸ぐらいを認識するので、まあいろんなところに結合する抗体ができるんですけど。
そうですね。いわゆるポリクローナル抗体っていう。
あ、そうです。はい。ポリクローナル状態、はい、ポリクローナル抗体ができるんですけど、そこからモノクローナル抗体っていう単一の抗体を取ってきて、
はい。
じゃあどこに結合するのかとか、どこに結合する抗体がよりウイルス感染をブロックできるのかっていうのをインビトロの圧生系で見たっていうのが主な実験系ですね。
なるほど。面白いですね。やっぱ、一般の人が考える抗体っていうと、多分、あの Y 字のやつが一種類いて、それが捕まえてくれるみたいなイメージがすごいあるのかなって思うんですけど、
はい、
まあ、実際はそうじゃないっていうことですよね。
そうですね。いろんな、まあ、形はそうなんですけど、いろんな種類のができていて、
うんうん、でそこから実際に本当にちゃんと結合するものを、まあ、これは取ってくるっていうことですか、見つけて。
そうですね、まあ、抗体産生してる細胞を1種類ずつ育てて、単一で育てて、
うんうんうん、
でモノクローナル抗体っていうのを出すのです、いつがそれをそれぞれ、はい、解析していくっていうので、結構、工数がかかる実験なんですけど。
はい。
それはそれぞれ。
大変そうな。抗体生成してくるの結構大変そうなイメージが漠然とあるんですけど、
はい。ここはちょっと共同研究で得意なところにお任せしちゃったっていうのはあるんですけど。
あ、そうなんですね。
ただそっからリコンビナントの発現系を自分で、はい、まあ遺伝子は取ってきたので、できて自分でその抗体発現まで作るっていうところは全部自分でやったんですけど、すごい大変でしたね。なんか、先が見えなくて、この研究一生終わらないんじゃないか。ずっと
研究。ああ、実験、一回の実験が結構時間かかるっていう感じですか、やっぱり。
そうですね。そうなんですよ。
どのぐらいかかりますか？
普段、その抗体作るときって、はい、抗体ってその、ヘビーチェーンとライトチェーン、重鎖と軽鎖ってあるじゃないですか。
はい。
あるんですけど、その2種類を発現するようなプラスミドっていう環状 DNA を、
うん、
大腸菌とかで作って、
はい。
まあ作るんですけど、普段割とそのいろんなタンパク質の発現のためにプラスミドを作るんですけど、まあ多くても数種類で、多分1つ作るのに、一週間弱ぐらいですかね。で、かかるんですよ。で、僕最初チャレンジしたときに、その抗体候補が100種類ぐらいあって、 普段2、3種類しか作んないのに、それを一気に200作んなきゃいけないみたいな。
それはすごい、はい。並行させられはするけど、みたいな感じですよね。
ある程度、多分7、8種類ぐらいはあんまり同じ時間ぐらいできるんですけど。
ああ、でもそれでも7、8種類、はい。
実験器具の数とかあるので、
はい、
同時並行がそんな何十種類もできなくて、今日毎日毎日、1日ずらしで、1年ぐらいやプラスミドを作り続けるっていうのが
1年間。いやー、すごいです。はい、いや、その、はい、器具取り合いですよね。なんか、よく研究室あるみたいな感じで、あの実験台はずっと、もう野党が占領してるから使えないありそうです
ね。本当にそうなってましたね。僕ばっかり使ってましたね、その実験。
いやー、でもそれで実際に、その、モノクロなる抗体を取ってくることができたっていうところですかね。
そうですね。
これ論文にはなってる、は
い、あ、もう論文に全部出してる内容なんですけど、まあ実際に100種類できたわけじゃないんですけど、まあ脱落したのもすごいいっぱいあって、はい、十数種類、最終的には、その、まあ配列解析もして、その、まあ結局諦めたんですよ。100種類。
あ、そうなんですか。
一回配列解析は全部できたので、はいはい、配列解析で、まあ同じような配列をおそらく同じとこを認識してるので、まあ代表的なやつをピックアップしてこようっていうところで、
はい。
的に十何種類かに落ち着いたんですね。で、まあその解析をしてみると、その、この47アミノ酸、細胞とくっつく47アミノ酸って、これまでその47アミノ酸全部ないと細胞にくっつかないっていうことが分かっていて、
うん、
おそらく最初の予想はどこにくっついてもウイルス感染ブロックできるんじゃないかって思ってたんですけど、
はい、
実はそうではなくて、その真ん中の部分に抗体がくっついても、どうもウイルス感染ブロックしないなっていうのが分かって。
なるほど。ポイントを抑えなきゃいけないっていう感じですかね。はい、前兆の中でも、ここを抑えないとブロックしきれない。
はい。
うん、なるほど。
なんで47アミノ酸の前半部分と後半部分がよりウイルス感染ブロックするし、さらに前半部分は、その B 型パネルスいろんな遺伝子型があるんですけど、
はい。
より、その、多くの遺伝子型に対して、その防御効果を示すっていうことが分かったっていうのが、
ま
あ、僕の書いてた論文の一番の売りの部分。
いやそれすごい、でも大事なポイントですよね、はい、実際に。その、多分ブロード性とか言ったりすると思うんですけど、
はいはい、
いろんなウイルスの、はい、まあ、いわゆる型みたいなのに効くっていうイメージは多分、まあ、今こんだけウイルスで騒がれてるんで、効いてる人もイメージはしやすいんじゃないかなって、すごい思うんですよね。
うん、
いろんな変異に効く抗体が、すごいいいっていうのはイメージもしやすいですし、はい、まあでも実際にそれを見つけるとか、どこが効いてるのかっていうのを見つけるためには結構泥臭い研究が必要だと、
そうですね、
いうことですね。
はい、まさにそこのポイントを押さえるっていうのはものすごい大事で、そのポイントっていうのは大抵ウイルスにとって非常に重要な場所なので、
うん、はい、
例えばウイルス種、遺伝子型が変わっても保存されてることがすごく多いんですよね。
はいはい。
そこをちゃんと捉えることでより、そこを抗原にすると、よりいいワクチンができるとか、
うん、
ワクチンだけじゃなくて、治療薬もそこをターゲットしたらより効きやすいし、ウイルス側もそこに変異を入れるのはちょっとまずいので、
はいはい、
まあ、そういうところがいいターゲットになるんじゃないかなっていう、まあ、そういう研究を結構やってますね。
いや、そうですね。ワクチンだけじゃなくて、まあ、大体治療薬って今主流なのってやっぱり小さい低分子とか、
はい、
まあ最近ちょっとペプチドとかも出てこようとはしてますけど、
うん、
まあその低分子を作るときのやっぱり設計図というかどこを狙うかっていうのが必要になってくるときにやっぱりタンパク質の情報っていうのはすごい重要ですよね。
うん、そうですね。
うん。ちょっと いや、この辺も僕もめっちゃ興味あるところで、実はポッドキャストでもメッセンジャー RNA ワクチンの回ちょろっとやってるんですよね、最初の方。
はいはいはい。
で、いや、ちょっと DNA ワクチンのことちょっとだけ聞いてもいいですか？ちょっと時間があれなんですけど。
センシティブな話題なので、ちょっとどれぐらい。
あ、センシティブですか？あんまり言えないやつですか？
いや、ちょっと語弊がミスリードしちゃうとまずいなっていうので、あんまり言いたくないなっていうの。
ああ、そうですか。いや、だったら全然大丈夫です。いや、なんか、それ、今の、分かった情報をベースに、なんか、プラスミドとか使ってやってるのかなって、なんか想像したりはしてたんですけど。
はい、うん、まあもちろん、プラスミドでは免疫はできると思うんですけど、
はい。
古くからその DNA ワクチンってアプローチはされていて、
はいはい、そうです。
で、まあなかなか承認は日本ではされてない、これまでされてなかったんですけど、まあ、その原因の一つとしては、うん、その抗体の誘導能がすごい悪かったんですよね、そのタンパク質。の免疫よりも。
はい。それはなんか原因がやっぱりある。
プラスミドを免疫すると、まあそこから発現されるタンパクに対して免疫が、
はいはい。
と起きるんですけど、その発現量と、まあ、単純に注射で入れたときと、やっぱりタンパク量がものすごい違うと思うので。
ああ、ちょっとしかできない。
うんうん。そこでなかなか DNA 免疫で使われてこなかった。安全性っていう面も当然、まあ、クリアできなかった。
うん。
副作用があったとかではないんですけど、
はいはい。
まあ、完全に安全ですって言い切れなかったので、なかなかできなかったんですけど、
うん、
まあ、そういう意味で今回、すごいですよね。あえて DNA、
アストラゼネカ
とか、メッセンジャー RNA もそうですけど、あれだけ効果が出るっていうのは、なんかすごい意外でしたね。うまくいかないだろうと思ってたんですけど。すごいな
ぁ。まあなんか、すごいリスクというか、うん、よく自分の DNA にそれが組み込まれちゃうんじゃないかとか、いう話もありますし、
うん、
どうしても、多分 DNA を運ぶのが難しいのかなっていうイメージを僕は持ってて。
DNA はむしろ運ぶのは安定性は高いので、運ぶのは、
メッセンジャー RNA とかに比べるとやりやすいんですか？
はい。メッセンジャー RNA は今、そのマイナス80度のフリーザーとか、一応は出ると思いますけど、はいはい、これがないとすぐダメになっちゃうんですけど、はい、DNA は安定性が高いので、それこそ途上国とか、そういう輸送網が整ってないところ向けには、すごいいいとは思うんですよね、はいはい、アプローチとしては。
確かに。なるほど。まあ、その DNA の、じゃあアプローチも今後、まあもしかしたらもっと発展してくるかもしれないっていう感じですかね。
まあ妄想にはなるんですけど、むしろそっちがだんだん主流になっていくんじゃないかなみたいな、はい、ある意味ブレイクスルーであったので、
はい。
薬品の方にも。確かにこれ
で、そうですよね、うん。本当に使えるぞっていうのが、
うん、
これってもう完全に今のが初めて、ですか？世界で初めてですか？ DNA のワクチンとして。
初めてではないです。
ああ、他のものでは。
気がしますね。DNA ワクチンは他の国でどっかで承認された気がしますけど、ちょっとあんまり覚えてないので、信じてください。
まあでも、まあなかなか難しかったっていうところですね。
はい。はい、あと長期的な安全性がクリアできれば、ワクチン、他の疾患のワクチンにも使われると思いますし。
はい。
開発費、製造費が多分安いと思うので、タンパクよりも。
なるほど。コストのメリットがある。
ありそうかなと。あと医薬品関連にもつながるんじゃないかなとはちょっと予想はしてますけどね。
いや、面白いですね。はい、実際、すごい。応用が見えてる研究って、やっぱり、モチベーション上がりますよね。なんか、
うん、そうですね、
ゴールが見えてるというか、
うん、
もしかしたらこれが本当に、なんか誰かの役に立つんじゃないかみたいなのがあると、ちょっと、やりがいがありますよね、やっぱり研究は。
そうですね。
はい。
まあ、僕の研究はそんなに実用化とかは全然視野には入れてなかったんですけど、まあ、今だいぶホットな話題なので、先行きは明るいというか、はい。
そうですよね。
面白いなって思ってます。
うん、すごい注目なところではありますよね。
はい。
いやー、ありがとうございます。ちょっと研究の話、ちょっと僕楽しすぎて喋りすぎちゃったんですけど。
ありがとうございます。
いやー、ありがとうございます。 ちょっとあと、一個、パーソナルなところで、なんで研究者を目指そうと思ったかって聞いてもいいですか？
はい。そもそもは、大学選択の時に、その医薬品シーズンみたいなのを作りたいって思って、で、東京理科大学の生命工学関連のとこに、進学したのが、一番最初ですね。で、まあその医薬品シーズンっていうところの発端は、なんか命に関わる仕事をしてる人ってかっこいいなと思って、昔中学校の時に職場体験で消防署行ったんですけど、消防隊員めっちゃかっこいいなと思って。
確かに、ちっちゃい時の憧れますよね、うん。人を実際に助けるみたいな。
だから、そこで、まあ、より多くの命を助けたい、命に関わる仕事をしたいっていうところで、まあ、医者とか薬剤師とかいいなと思ったんですけど、そんなに頭が良くなかったので、その僕の頭脳でもいける、かつ、その命に関われる仕事って何かなっていうと、その医薬品シーズを作って、で、将来患者さんを救えるような手術作りたいなっていうのが、まあ最初の研究者を目指そうと思ったきっかけですね。
それは頭がいいですよ。
いや。
そっちに行けるのはなかなかすごいですよ。
選択肢があんまりなかったんですよね。
なるほど。いや、ちょっとこれもう、多分これだけで1回分ぐらい取れちゃうぐらい今も喋っちゃってるんですけど。じゃあちょっとそろそろ後半のお話に行こうかなと思います。はい、まあ、僕がちょっと、関わる、野党さんと関わるきっかけにもなったっていうところで、この学生コミュニティのビーストっていう活動についてちょっと聞いてみたいなと思います。で、はい、じゃあまず実際にこの学生コミュニティのビーストではどういう活動をしているんですか？
ビーストは、今年2021年の1月に発足した学生コミュニティでして。
あ、新しいですね。
はい。ビジョンとしては、日本の若き研究者が社会実装に挑戦する文化を作るっていうのを掲げています。
うん、
具体的な活動としては、内部に2領域、持ってまして。
はい。
まず一つ目が、アカデミアのシーズを育てるビーストアカデミアっていう領域と、その、出たアカデミアの目っていうのを社会実装スキームに乗せるためのビーストクロステックっていう大きな枠組みがあります。
はい。
で、まずビーストアカデミアなんですけど、ビーストアカデミアでは、主に研究してる学部生から博士の方がメインで、研究者ネットワークを構築して、で、まあ目標として研究や、研究者自体の価値を高めたいっていうのが、すごい思いとしてあるんですね。
はい、
で、まあそういう思いのもと、今やってることとして、研究者ピッチコンテストとか、研究者の、まあ、研究ですとか、私生活にフォーカスしたような YouTube の配信を通して、
はい、
その研究のアウトリーチを主にしていますっていうのが、アビスアカデミアです。
なるほど。ピッチコンテストって、何ですか、
はい、ピッチっていうのは、企業家が投資家向けにするプレゼンのことを言うので、まあ、プレゼントを持っていただければいいんですけど、
はい。
まあ、普段の学会って専門性のある人が専門家に向けて発信する、まあ学術に特化したものだと思うんですけど。
はいはい、そうですね。
そうではなくて、このピッチコンテストっていうのは、専門でやってる学生さんが一般の人に向けて発信するアウトリーチの活動でして、
うん、
まあそこで何が違うかっていうと、まあ、研究のどこがすごいかとか、研究の応用性を見るのではなくて、その研究の何が面白くて、自分がどういう思いでそういう研究をやってるのかっていうところにフォーカスしてるっていうのが、まあ、その学会での発表との大きな違いですね。
なるほど。
で、それをさらに3分間っていう短い時間で発表
を。短い、3分間、
はい、
はい。短いですね。そんな、はい、そんな、それを実際、はい、パワーポイントみたいなプレゼンの資料を作って、
そうです
3分ってもう 3枚ぐらいですよね。
そうですね。はい。ちょっと紹介して、 はい、で発表の時には自分の夢を発表する夢スライドっていうのを一枚確実に作ってもらうんですけど、
はい、
まあ、その研究を通して叶えたい夢とか、まあ、それは全然飛躍しててもいいと思ってて、はい、どういうモチベーションで研究してるのかっていうところにフォーカス当てて、そのかける熱量であったり、どれぐらいうまく発信できたか、どれぐらいその一般聴講者に伝わったかっていうところで、採点を、審査をして。
あ、審査がしっかりあるんですね。
はい、そうですね、はい。一応コンテストで。
ああ、コンテスト。
いただいてもらう。はい、やらせてもらうんで。
はい。
8月、もう今ちょうど登壇者を募ってる最中で8月スタートなんですけど。
はい。
8月、9月、10月、11月、4ヶ月間、各月の、まあ、原石っていうんです。原石っていうピッチコンテストを行って、
はい、
で、そこで、まあ、各月2名ぐらいが、その原石のファイナルっていうところで、大きな会場で、そういうのを発信してもらおうっていう企画になります。
いや、面白いですね。なかなか、やっぱり学生の発表の場って、普通に生活してると、はい、まあ、ちょっと研究うまくいったら、ちょっと学会、うん、行ってみるみたいな感じで教授に連れられて、ちょろっと学会に行って、みたいな感じしか基本はないじゃないですか。その自分からやっぱりアプローチするってことをしないと。なんで、こういう枠組みがあるともしかしたら自分もやってみようかなって思う人は結構いそうですよね。
はい。そういう人が増えてくれるとすごく嬉しいなとは。思ってますけど、まあ、ただ研究してる身から、はい、まあ、僕も研究してるので、
はい、
そういう人たちからの視点として、まあ、それ実際にどういう意味があるのとか、
うん、
まあ、そういうところは聞かれがちな部分ではありますね。それがどう将来につながるのかとか、それより論文書いた方が業績としてはあるので、
はい、
そっちが評価されるんじゃないかみたいなところを心配されるときは、
ああ、でも、そっか。なんか、純粋に面白いだけだと、うん、やっぱり、そこには結びつきにくいっていうところは、やっぱあるんですかね。
そうですね。
確かに、業績、
はい、
博士課程とかになってくると、やっぱり、業績で、なんかの、奨学金を取るとか、まあ、就職する人は就職活動に有利になるような、
うんうんうん、
まあ学会での業績とか論文が欲しいみたいな。やっぱりどうしてもそっちばっかり目がいっちゃいますよね。実際僕も博士課程の時、もう業績みたいな感じになりましたし、
はい。
まあ研究室としてもやっぱり教授はもう論文出したくてしょうがない生き物じゃないですか、やっぱり。
そうですね。
はい。もう仕事として論文出さないと何やってんだみたいな感じになっちゃうと思うんで。うんうん、そことのバランスが難しそうですよね。なんか学生個人として面白いのはある一方で、なんか教授とかにどう言われるんだろうみたいなのはありますけど。
そうですね。
はい。
まあ、その研究内容については、今回一切その、機密事項は出さないようにお願いしていて、はい、まあ、あくまで面白さとか熱意とか、そこを押し出してくださいねっていうところはまず、一つあるんですけど、まあ、どういう価値があるかっていうと、やっぱり社会に、まあ、研究の世界に言うと、ちょっとわかんないですけど、社会に、
はい、
まあ、僕も、社員企業でインターンとかしてる中で、やっぱりその専門性ではなくて、それをちゃんと相手に伝える能力とか、すごい大事だと思うんですよ。
そうですね。はい。
だから、まあ、こういう機会を通して、よりその、他の人が、理解できないような、まあ、高度な研究してると思うんですけど、それをより一般の人に知ってもらって、それを伝える能力っていうのは、一つ育まれるんじゃないかなっていう。そういう意味でも出る価値はあるんじゃないかな。とは、その、まあ、出る人への価値っていうのはそういうところを今掲げていて、まあ、今年度はちょっと最初の取り組みなので、ちょっとその、お金とか賞金とか出ないんですけど、まあ、来年以降はもうちょっと聞くして、で、研究資金みたいな形で、まあ、そういう出せたらいい、まあ、出すつもりではいるので、まあそうすると多分他の参加者がいっぱい来るので、まあ出るなら今のうちだよみたいなところ
いや、そうですよね。はい、いや、まあでも今はとりあえず、名声が得られるっていうところで、
はい。そうです。
本当に、もう本当に来月がもう第1回っていう。
はい。ことですよね。8月の21が最初です。はい。
これは、いや、もし聞いてる人いたら、ぜひ参加してほしいな、これは。
はい、ぜひご参加お願いします。で、チョコに関しても、
はい、
登録はしていただいてて、やっぱり一般向けのコンテストなので、一般からの審査っていうのも当然設けていて。
ああ、なるほど。
まあ、自分はちょっと発表はまだあれだけど、見てみたいっていう人は、その一般審査員としてぜひ、当日ご参加いただけると非常に幸いです。
なるほど。学生でも一般枠として入れるっていう。
はい、もちろん
ことですね。なるほど。いや、面白いし、エネルギーがすごいなって思いました。すごい。いやー、ちょっと自分の博士の時はもう、論文、実験、論文でもう、留学行って帰ってきたらもう終わってました。
いや、それはそれで素晴らしい。
いいっす。なんかもう全然、いや、こういう活動すごい、できたらよかったなっていうのを思いますけど、これはなんかぜひ応援したい活動だなって思いました。
ありがとうございます。
ちなみにこれ、
はい、
始めるのってどうやって始めたんですか？最初って。
ああ、これは、そもそも僕の企画ではなくて。
ああ。
はい。
なるほど。
その一緒にやってるビーストアカデミアにいる、
はいはい、
ドクターの方が別の団体で企画していたものが、ちょっと延期になって、やりたいけどやりきれないみたいな思いを抱えてる人がいて、
で、なるほど。
その人と一回話したときに、こういうことやりたいんだけどっていうところで、まあ、じゃあうちのビーストっていうリソースを使って一緒にやりませんかっていう。ここで、実際にやろうっていうところ、人を集めてやろうっていうところまで行ったって感じですね。うん、
あ、ビースト自体は存在してたっていうことです。
そうですね。3月、4月ぐらいに、その彼とお話しして、
はい。
こういう原石っていうプロジェクトがあったんだけど、やりきれないから、どうしようみたいな。
箱だけあるんだけど、はい、誰か盛り上げてくれみたいな。
一緒にやれる人がいないみたいな。じゃあうちでやろうよっていうところで、
はいはい。
一緒に。仲間集めからやってるって感じですね。
ビーストはなんで始まったんですか？そこも結構気になるんですけど。
ビーストそもそも始まっ、まあ僕が発起人ではなくて、もう一人いたんですよね。
はい。はい、
学生さんと、あと、ビヨンドネクストベンチャーズさんっていうベンチャーキャピタルの企業さんが、企業さんのキャピタリストの方が二人で企画から入った団体でして、
はい、
まあ、そもそもは、こういう学生から、まあ、そのディープテック領域、アカデミア領域から起業家さんをもっと輩出できる仕組みを作りたいっていうところで、最初始まったコミュニティです。うんうん、で、まあ僕がこのビヨンネクストベンチャーさんでインターンしてるっていうのもあって、ここで、まあそこの企画段階から入り始めて、で、ビーストの大枠を決めて、で、人集めしたりとか、そういう、最初初動の企画とか、いろいろやってったって感じですね。
素晴らしいですね。いやー、すごい。すごいな。
僕自身ではこう、最初始めるってのはできなかったんで、
いや、まあでも、なかなかそこで、やりますっていうか、そこに、しっかり、突っ込んで、こうやって活動してるのは、すごいなって思いますね、やっぱ。で、実際に、これ今、人数って何人ぐらいいるんですか、全部で。
今、そのビーストのコミュニティに入ってる人は260人ぐらい。
おー、すごい。参加
してもらっていて、
はい。
他の団体さんと一緒にイベントとかやって、てますので、そういう他の企業関連のサークルとか学術系の団体さんとかとのつながりはあります、ね、プラスアルファで。
すごいですね。今なんかどんどん来てるっていう感じですか？
あ、まだまだかなって思う。全然動けてないなっていうの
は。いや、まあでもちょっと、イベントとかが始まるとまた楽しみです。
ありがとうございます。
で、実際 YouTube とか、まあ僕もちょっと気になって見させてもらったりして、まあ実際に学生が、研究をしてる学生のインタビューみたいな形式でやってたりして、まあ、すごい面白いなと思ったんですけど、
ありがとうございます。
まあそういう発信とかも今後結構力を入れていこうっていう感じですか？
そうですね。そのビーストアカデミアっていうところではやっぱり研究の発信で研究者自身の価値を高めたいっていうところが目的なので、
はい、
そういう研究者像っていうのをあまり世間から知られてない研究者像っていうのを発信していけたらなっていうのと、まあ、一般に対してそういうサイエンスをもうちょっと認知してもらいたいなっていう思いがあるので、うん、あんまりハードル上げたくないので、そこそこやろうかなと思ってますとお伝えします、はい。
なるほど。いや、なんか、ポッドキャストとかもすごい、やったら面白いんじゃないかなって思いますけどね。
はい、
その、発信の一つとして。
はい、
っていうのは、まあ、僕もちょっとそういうサイエンスの面白い話とかをちょっとやりたいなって思って、ポッドキャスト始めてるところもあるんで、
うん、
なんかもしやる人とかが出てきたらいいですよね。
そうですね。先日レンさんにそのポッドキャストの始め方をいろいろ教えたので、実際にもうその裏では動いていて、
は
い、
お
いつから始めようか、どういうコンテンツでやろうかっていう話を今してるところですね。
結構具体的な感じに動き始めたっていうところですか？
はい。
これはすごい楽しみですね。ちょっと僕が教えたこと合ってるかちょっと不安になってくるのもあるんですけど。いやー、ちょっとそれは、ちょっと今後非常に注目ですね、ポッドキャスト、
はい、
今これ聞いてくださってる方が、もしかしたらもっとサイエンスで、まあ、実際に聞いてみたいっていう人はたくさんいると思うんで。はい、
そうですね。お願いできると、レンさんのご指導いただけると幸いです。は
い、
よろしくお願いします。
いやー、ちょっと僕指導できるようなポッドキャストやってるのはちょっと微妙なんですけど、普段結構ヘラヘラ雑談とか、全然関係ない話もいっぱいしてるんで、その中に、今回みたいなちょっと、たまにはがっつりサイエンスの回とか、やりたいなと思ったのがちょっとできたので、すごい。嬉しくて、ちょっと、もしかしたら前半の専門的な話とかで、ちょっと振り落とされちゃってる人がいるかもしれないですけど。
うん、すいません。
いや、もうでも、こういう話、わからない話を、なんかなんとなく、雰囲気でなんか楽しいというか、熱量がある話っていうのは、100% 理解できなくても、やっぱ人って引きつけられるところあるかなって、思ってるところがあって、
うん、
まあ僕自身も、全然違うジャンルの研究の人の、ポッドキャストとかやってる人たちも、いたりして、
うん、
まあ、なんかわかんないけど面白いみたいな。
ああ、そうですよね。僕もコミュニティ運営でいろんな専門性の方がいらっしゃるので、その話。
そうですよね。
すごい好きですね。
はい。多分誰一人として被らないような、みんなそれぞれ違う専門性を持ってる人が集まってると思うんで、
はい、
すごい面白そうだなって。いや、ちょっとポッドキャストをぜひ、ちょっと、他いろいろやってほしいですね
、はい。始まりました。よろしくお願いします。
はい、始まりましたら本当にちょっと楽しみだなって思いますね。もうそこまで始めたくないっていう人でも、僕、このサイエントークに出てほしいですもん。学生のその専門で喋りたいよみたいな人がいたら、いつでも間口は、すごいもう誰でもありなんで、このポッドキャスト。
ぜひビーストをご活用ください。
いや、本当に、はい、喋りたい人とかいたら本当に来てほしいですね、
はい。
僕でよければお相手しますっていう感じですね。
ぜひよろしくお願いします。
はい。
はい。
じゃあ最後にちょっと、まあ、ちょっと聞いちゃったところもあるんですけど、今後の、まあ、ビーストと、まあ、あとは野党さん個人の、まあ、今後の展望とか、なんか目標とか、夢みたいなところがあれば、最後にお願いします。
はい。はい、ビーストに関しては、まあ、僕自身、その運営、多分今年度いっぱい前しかできないんですけど、
はい、
まあその短期的には、もうちょっと学生さんの夢を具現化できるコミュニティにしたいなと思っていて、 ベイソって全体方針としてはこういうビジョンを掲げてはいるんですけど、でその中にいる学生さんがメインで、僕以外の学生さんもメインで動いて、彼らがやりたいことを形にしていくコミュニティでありたいので、はいはい、まあ、ビーストとして、まあ、このビジョン達成したいっていうよりは、中にいる学生さんがちゃんと楽しんでできるような、土台作りを今年の中にしたいなと思ってるのが一つ。で、まあ、あともうちょっと大規模にして認知をしてもらいたいなっていうのが、まあ僕に課せられたところかなと思ってるので、
はい。
その辺を、ビーストで代表としてやっていきたいなと思っています。
はい。
で、個人的にはですね、これはなんかすごい長期的なスパンの話なんですけど、まあ、僕自身将来的に基礎研究にもうちょっとお金が回る仕組みを作りたいなって思っていて、
うん、
っていうのはやっぱり僕自身基礎研究、まあ、応用研究寄りではあるんですけど、基礎研究をずっとやってきて、やっぱりお金が、まあ、アメリカとかと比較して少なかったりとか、
はいはい、
まあ今結構話としては出てくると思うんですけど、もうちょっと基礎研究にお金回せみたいな、
はいはい。ノーベル賞を受賞した方が毎回言うやつですよね。
はい。
はい。
いろんな方、そういうことを言ってはいるんですけど、やっぱり言うだけじゃ変わらないので、はい、仕組みとしてそういうのを回したいなっていうのが、うん、まあ、考えてるところですね。まあ、そのためにそのビーストっていう、ビーストアカデミアで考えてる研究自体の価値を上げたいっていうのも、まあ、そこには繋がってくるんですけど、
はい。
やっぱりまずは一般の人にその必要性をもっと認知してもらう。そういう仲間を増やすじゃないですけど、うん、認知をしてもらって、もうちょっと重要性を、なんか定量化して必要性を訴えられるような環境を作りたいなっていうのが、一つ、
うん
うんで。やっぱり基礎研究の重要性っていうのは、まあ、短期的なリターンはないけど、やっぱり長期的には基礎研究ものすごい重要なので、
はい、
そこをちゃんと主張できるような仕組み作りっていうのはしたいとは思っているので、それはこのビーストの活動もそこには含まれますし、まあ、今後就職してやることも全部そこに、関わってくるので。
お、そうなんですね。
はい。基礎研究にお金を、回してあげて、まあ基礎研究の人が自由に実験できて、そこにいっぱいお金がついて、
うん、
でこういうポッドキャストでみんなに皆さんに発信して、
いい循環じゃないですか。
そういうサイクルができたら、もっとすごい面白い世界になるんじゃないかなっていうのは僕のエゴかもしれないですけど、なんかそういうことをずっと考えて活動してます。
いやー、素晴らしいですね。ありがとうございます。じゃあちょっと今回はこんなところで締めようかなと思います。はい、まあ、今後もし喋りたい人いたら、もうビーストから来ましたって言ったら、このサイエントークでは伝わるんで一発で、あそこのコミュニティから来たんだみたいな感じで伝わるんで、喋りたいっていう人はぜひ参加してみて、僕にツイッターでも何でもいいんで連絡してくれれば、ぜひぜひお話ししたいなって思いました。
ありがとうございます、
はい、はい、では本日は野党さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。 Apple Podcast にて再びレビューをいただきましたので紹介させていただきます。ヘムレットさんよりいただきました。噛み砕きすぎない面白さということで、知的な背伸びをさせてくれます。楽しい、分かりやすく噛み砕いた情報にヘキヘキしている知的好奇心を刺激されたい方向けにはウルトラおすすめ。聞き手は全員、リスナーもパーソナリティも門外観なわけですから、臆することはありません。ちゃんと専門用語を使ってくれる大人の博士ちゃんに、レンさんの科学者的知見からの愛の手が絶妙に心地よいです。ゲストの皆さんが魅力的で再登場も期待してます。ということで、非常に嬉しいです。ありがとうございます。まあ、これまで非常に魅力的なゲストの方々が楽しい話をしてくださっていますので、ぜひぜひ過去のシーズンも聞いてみてください。また今後も面白いゲストがどんどん登場してきます。ぜひぜひサイエンマニア、お手元のポッドキャストアプリで、評価やレビューなど書いていただけると非常に嬉しいです。そして僕がやっているもう一つの番組、サイエントークの方も、日常の科学のお話ですとか、時には関係ない雑談もしているんですが、そちらも聞いてみてください。よろしくお願いします。 次回のシーズン7、脳と免疫の世界もぜひお楽しみに。